カトリック教皇、2024年5月1日、第1126号。声の奉仕会、マリア文庫制作。カトリック教皇、カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号、852-8113、長崎市上野町、10-34、カトリックセンター内、電話095-843-3869。ファックス095-843-3417。振り替え口座0180-5-2699。発行人山田義明。印刷所株式会社インテックス。2025年、青年に向けて、教皇フランシスコは1月21日、今年を2025年青年を準備する祈りの年とされ、その開始を宣言された。祈りの偉大な価値と個人生活、教会、世界における祈りの絶対的必要を再発見することに捧げた一年である、と述べ、祈りを呼びかけられた。バチカンニュース。一面。新叙祭を迎える喜び。三年ぶりの叙会式。神に感謝。3月20日水曜、10時30分から、浦上司教座聖堂で中村道明大司教の出仕式、高見光明名誉大司教と、約70人の司祭団の共同司式により、叙祭叙会式が行われた。叙祭に叙会されたのは、ボナペントゥーラ、本チャンキ新叙祭、浦上、写真中央。写真の説明。祭壇で本叙祭たちがミサを捧げている写真です。写真を終わります。叙会式には、祖国韓国より、ご家族や、祖佐小教区などから、二人の司祭と信徒の皆さん、約30人が来日。また、本新学生がこの2年間、私牧実習した福岡教区久留米教会主任の宮崎康氏と、信徒の皆さん、教区内外各地から多くの方々が集まり、長崎教区における3年ぶりの叙会式によって、新叙祭を迎える喜びを感謝の祈りのうちに分かち合った。叙会式ミサに先立ち、浦上教会主任の山村健一氏が教話を務めた。山村氏は叙祭になる目的を、仕えるためと表現し、次のように続けた。叙祭はストラと呼ばれるものを右肩を開ける形で、左肩からたすき掛けに斜めに着用します。これは奉仕するにあたって、ストラが垂れて邪魔にならないよう、つまり、叙祭職が奉仕することに特化したものであることを表しているのです。略。キリストの弟子として生きることは自分のためだけではなく、自分を通して誰かに神様からの恵みを届けることになるのです。それはまさに仕えるものの生き方です。そして、叙祭職を生きる者の模範は、やはり主イエス・キリストだとし、これから叙祭職の恵みをいただく本新学生が、自分の思いではなく、御父の思いを生きることのできる恵みを祈り求めましょう、と語った。ミサの中の叙祭叙会の儀では、弁願、大司教による叙会者への安守の後、ストラと祭服の着用、そして大司教から聖書が手渡された。立ち上がり、回収席の方を向いた本新叙祭に、参加者から大きな拍手が送られた。ミサの終わりに紹介された本叙祭は、6年前に体一つで来日し、多くの方から支えられてきたことに触れて深い感謝を表し、これまでいただいたこの恵みにどのように応えようかと昨夜ずっと考えました。ただ、謙遜な姿勢で奉仕すること、優しい心で誰か必要とする方のそばに寄り添うこと、それではないかなと思っています。 まだ足りないところもたくさんありますし、学ばなければならないこともたくさんあります。これからもお祈りをお願いいたします。と挨拶した。最後に中村大司教は参加者と奉仕者すべての方々に感謝の言葉を述べ、本助祭が引き続き司祭職へ向かって養成されること、その養成拠点として福江教会に4月14日着任することを伝えた。30人余の巡礼団となってバスで来先した久留米教会からの参加者の一人、田中さとみさんは、2年間教会学校の中学生を担当していただき、献身式の指導もしていただいて、細やかに関わっていただきました。司祭になられるまで、久留米教会の皆でお祈りしています、と話した。
また、本助祭の姉、本四喜さんは、本助祭が、自分一人で日本に行き、このように大勢の方々の祝福を受けて嬉しいことです、と語り、この日、助会式に参加できたことを喜んだ。写真。2枚目の写真は、姉、四喜さんを祝福する本助祭。写真終わります。
司祭助会までの道のり。司祭職への歩みの最終的な4段階の第1は、キリストの死と復活を表すスータンとスルプリの着衣の助祭、司祭候補者認定式。これは志願者が司祭助会を受ける決意と準備する決意を公に表すもの。
次に、朗読奉仕者は教会の宣教に協力するのが任務であって、伝令集会で神の言葉を朗読し、子供や大人に教理を教え、奇跡に預かる準備をさせる。
次の段階は祭壇奉仕者。信者が集まり、命の源を見出す感謝の祭儀で、司祭や助祭の仕事に協力し、特別な場合には病人をも含めて信者に聖体を授ける務めを託される。助祭は神の言葉と祭壇に奉仕し、愛の技に励み、すべての人に仕えて、司教と司祭壇を助ける。キリストの霊を受けた印にストラを斜めにかける。これは奉仕を表す。また、すべての人に福音を告げ知らせて、良い進めを与え、祈りを知識し、洗礼を授け、結婚に立ち会い、死に臨む人に聖体を授ける。祈りと支援の思い、新たに。愛の裏教会で祭壇奉仕者選任式。穏やかな春の日差しのもと、トマ・ヒロタ学新学生、鹿島屋小教区の祭壇奉仕者選任式が3月10日日曜午後2時から愛の裏教会で行われた。通常ならば選任式は浦上教会で行われるが、少しでも地域の信徒や子どもたちに参加してもらい、減少傾向にある証明を促進することにつなげたいとの願いを込めて、広田新学生の出身地である佐世保地区で行われた。選任式は中村道明大司教様の説教、祭壇奉仕者の役割についての教話、中心部となるパンとカリスの授与、上の写真。
写真の説明。広田新学生はひざまずいています。写真終わります。
が行われ、教会の奉仕者に選任された。式の最後に、佐世保地区からの花束贈呈と、村川正彦主任司祭による力強い励ましの言葉。式後には、境内で沢会もあり、喜びを分かち合った。選任式には、広田新学生のご家族、鹿島屋小教区の信徒を含む約200人が集まり、祈りを捧げ、神様のお恵みに感謝を捧げた。この式には新学生たちも一緒にいて、参加者は今後も新学生のために祈りと支援を続けていく思いを新たにした。佐世保地区長、山内実。
写真、写真の説明。満員の聖堂全体の写真です。写真を終わります。
信徒発見の聖母記念ミサ、助祭、司祭候補者認定式も行われる。3月17日日曜19時から大浦天主堂で、 日本の信徒発見の聖母の祝日を記念するミサが捧げられた。長崎大使教区主催、長崎南地区評議会担当。中村光昭大使教の出資式、高見光昭名誉大使教と約30人の司祭団の共同司式により行われたこのミサには、各地から多くの信者たちが集い、合わせて200人を超える人々が共に祈った。中村大司教は説教の中で、159年前の今日、浦上のキリシタンたちに出会ったプティジャン神父がその後、潜伏キリシタンの復活に尽力するとともに、最初に着手したことが日本人の神学生を育てることだったと触れ、同じ年、1865年の12月4日、天主堂横にある司祭館の屋根裏に養生の場所を設けたこと、カテドラルが大浦から浦上に移るまで、ここ大浦天主堂では多くの司祭の除会式が行われてきたことを語った。そして中村大司教は、長崎教区はここしばらく除会式だけでなく、選任式や認定式も行うことができませんでした。今年になってようやく祭壇奉仕者の選任式が行われ、3月10日。除祭除会式を20日に控え、本日、除祭、司祭候補者認定式を迎えることができました。信徒発見の後、すぐに神学生養成が始められたことも、今日確認しながら、改めて私たちは、宣教師牧者を絶やすことがないように、これからも子どもたちや若者たちに声をかけ、関わっていくことをこの場で約束しましょう。日本、長崎の宣教師牧に勤しむことができますように、日本の信徒発見の聖母マリア様に取り次ぎを願って、このミサを共に捧げていきたいと思います、と話した。ミサの中では、長崎教区の除祭、司祭候補者認定式も行われ、森昌磨神学生が候補者として公式に認められた。森神学生の出身、大田尾教会からは主任司祭と15人の方々も参加し、皆で感謝と喜びを分かち合った。幼い子供たちを連れ、家族一緒に初めて信徒発見のミサに参加したという男性信徒は、認定式も初めてでした。手をつないだご子息に目を向けて、この子にも証明があったらいいですね、娘にも、と話していた。写真の説明。式典中の聖堂内陣の写真です。写真を終わります。日本カトリック神学院設立認可。教皇庁福音宣教省は2024年3月7日、福岡カトリック神学院を閉校し、東京カトリック神学院、東京都練馬区を同じ場所で、日本カトリック神学院として改称して継続することを発表した。星影。芋中浦教会にルルドが創設されて、今年2024年で125周年。5月12日には芋中浦ルルド祭125周年が中村大司教司式で記念される。芋中浦ルルドは、後藤の私牧を任せられたパリ外国宣教会のペルー氏の呼びかけで創設された。バチカンの庭園にルルドの洞窟の模型が作られたと聞いたペルー氏は、後藤の信徒に協力を呼びかけ、信徒が各地から美しい石を運び込み、奉仕によって1899年に完成。設置されたルルドの聖母像は、ペルー氏が故国フランスから取り寄せ、また、フランスルルドの水も芋中浦ルルドに注ぎ入れられた。日本で初めてのルルドで、東洋でも初、世界的に見ても最も早く作られたものの中に入ると言われている。ペルー氏の日本での宣教は、自分の故国で起こったマリア様のご出現の出来事に励まされながらの宣教だったのかもしれない。100年祭の時に島本大司教は、日本の教会の歴史をマリア様なしに語ることはできません、と述べた。1549年8月15日、聖母飛翔展の日にフランシスコ・ザビエルは日本に到着し、 イエス様の福音がもたらされた。キリシタン弾圧の最中も、信仰を守り通すことができたのは、マリア様の取り次ぎがあってこそだ。日本の信徒発見の出来事で、サンタマリアの御像はどこ?と発した、浦上の信者の言葉は、その象徴的な言葉だ。この節目に、改めてマリア様のご保護を思う。馬。
一面を終わります。二面。
聖光弓佐、司祭の日。私たちの使命に燃えて。3月26日火曜、10時30分から、浦上司教座聖堂で、中村道明大司教の主祀式、高見光明名誉大司教と80人余の司祭団の共同司式により、聖光弓佐が行われた。ミサには子供たちを含め、多くの信徒らが参加し、共に祈りを捧げた。ミサの中では、司祭の約束の更新、病者のための油と、洗礼志願者のための油の祝福、聖光弓の聖別があり、ミサの終わりには、今年司祭除会の節目、60周年と25周年を迎えた司祭たちの祝賀式も行われた。祭司職の制定が記念される聖木曜日の聖光弓のミサは、この日に教益者と信者が司教と共に集まることが困難な場合には、復活祭に近い他の日を選ぶことができ、ミサ定例書。長崎教区では火曜日に行われている。中村道明大司教による当日の説教を、紙面を通じて分かち合いたい。ミサ説教、中村道明大司教。本日は新約の祭司職が制定されたことをお祝いする司祭の日ですので、兄弟である神父様方の方を向いて話をさせてください。信徒の皆様方には背を向けることをお許しください。助祭様方、神父様方、いつも宣教師牧にご尽力くださり、感謝申し上げます。特に本日は、今年、司祭除会ダイヤモンドをお迎えになられます、小島栄神父様、萩原栄三郎神父様、山内春樹神父様、おめでとうございます。そのご家族の皆様、小教区の皆様、おめでとうございます。それから、銀宿をお迎えになられます、熊川幸則神父様、大瀬良直人神父様、浜崎敦史神父様、おめでとうございます。そのご家族の皆様、小教区の皆様、おめでとうございます。そして、先日、助祭除会を受けられました、本チャンキ助祭様、おめでとうございます。来月、私たち日本の教会は、アドリミナ、使徒座公式訪問において、各教区の報告をしなければならないということで、長崎教区のここ数年の信徒数の推移を調べてもらいました。2014年に 62,206人だったのが、少しずつ減っていき、2019年には6万人を切ります。59,642人でした。そして一昨年の2022年は 57,692人。そして昨年2023年はさらに1500人減り 56,194人と少なくなっています。これまでの長崎教区の歴史の中でピークだったのは1963年で 83,50人。この時、一回限りの8万人でした。それ以後、前年よりもいくらか増えるという年も数回はありましたが、ほとんど減少してきました。もちろん、長崎県民、市民の数も減少しています。少子化の問題もあります。それに伴う幼児洗礼の減少もあるでしょう。また、全世界の教会も含め、教会の不祥事や、聖職者による虐待問題もあるでしょう。私たち司祭の言葉遣いや不尊な態度にもご批判をいただくこともあります。信徒の皆様方にお詫び申し上げ、許しを願います。そして、こんな私たちにも改心の機会をいただきながら、それでも私たちは確認しなければならないことがあります。それは、それでも 神様がいなくなったわけではないということ。そして、教会の使命は福音宣教であるということには間違いはないということです。ですから、これからも決して諦めないで、希望を失うことなく、宣教師牧に力を注いでいきたいと思います。何よりも私たちをどうしても救いたいと望まれる神様は、私たちの救いを絶対に諦めることはありません。だったら、その神の代理者であるこの私たちが諦めることがあるとすれば、それはとってもおかしなことです。どうぞ、今一度、御言葉を伝え、人々に奉仕するという私たちの使命に燃えていきましょう。奉仕には、いろんな奉仕が世の中にはあります。清掃活動、福祉活動、自然保護活動、様々なボランティア活動など、いろんな奉仕があります。それらにもちゃんと協力し、つながりながらも、私たちがどうしてもしなければならない第一の、あるいはすべての奉仕が、その奉仕へと結びついていなければならない、私たち司祭が行わなければならない奉仕とは、人々を救うという奉仕です。人々が天の国に行くために奉仕するということ。これが私たち司祭の一番の奉仕です。3月10日に佐世保地区で佐世保出身の広田学部神学生の祭壇奉仕者選任式がありました。その式の最後に、出身教会の主任神父様、村川神父様から感謝の挨拶があり、こうお話をなされたんです。何のために司祭になるのか、お金とか名誉とかのためではない、奉仕するためです。人と神様に奉仕していくためです。3月20日の助祭助会式での説教を担当してくださった、浦上教会主任司祭山村神父様も同じことを話されました。何のために助会されるのか、それは仕えるためです。特権意識を持ったり、あの人よりもマシだとか、偉いということではありません。神父様方がおっしゃる通りです。多くの人に本物の神様と出会ってもらうため、イエス様と出会ってもらうためにです。人々に天国へと行ってもらいたいから、人々が救われ、幸せになり、人々によかったと喜んでもらうためです。御心が天に行われる通り、地にも行われますように、そのために奉仕していくんです。ですから、神父様方にお願いがあります。ご健康にはご留意ください。私も他人に言えることではありませんが、お体の健康管理をおろそかになさらないでください。自炊の神父様方が多いと思います。偏食、食べ過ぎ、飲み過ぎ、孤独食などには注意をお払いくださいますように。司祭の数は減少傾向にあります。元気、長生き、生涯現役をお願いいたします。実は今日この日におめでとうとお祝いしたかったもう一人の神父様がおられます。今から13年前の2011年4月25日に39歳でこの世を去ったヨセフ・松永正勝神父様です。正勝神父様はご存命であれば本日の熊川神父様、大瀬良神父様と同じく銀祝司祭助会25周年。を迎える予定でした。正勝神父様、正神父様は、大瀬戸におられた冬の日、雪が積もり、車が走れないとき、大瀬戸から歩いて大司教官にやってきて、兄弟司祭との交わりを大切にしてくれました。司祭研修会などの時には、一番前の方の席に座って預かっていました。私は、その正神父様を盾にして、その後ろでした。高見大司教様の司祭助会の祝賀会での出し物の依頼が、事務局から、どうしてか、私と正神父様二人に声がかかりました。二人ともコスチューム姿で登場しました。
マサ神父様の最後の赴任地は大田尾教会でした。
私はとっても嬉しかったです。小さな田舎の教会ですが、それでも笑顔で喜んで人々の中で働いてくださっていました。どんなに暑い日でも黒のスータンを着ていました。
その大田尾教会には
たった一年だけ、司祭生活は12年でした。長崎教区司祭、正勝神父様のことも思いながら、今日のお祝いもできたらと思います。どうぞ神父様方、お体にはご留意ください。お体だけではありません。心と霊的命の健康管理にもご留意ください。孤独になりませんように、兄弟同士での節度ある交わりを大切になされますように、何よりも何よりも神様が共にいてくださることをお互いに忘れることがありませんように。最後になりましたが、修道者や信徒の皆様方、いつもこの私たちを支え、私たちのために祈りを捧げてくださいますことに感謝申し上げます。そしてこれからもこの私たちのこと、諦めないで、私たちと共に福音宣教に力を注いでくださいますようにお願いいたします。本日は祭司職制定の記念日ではありますが、洗礼を受けた私たちすべての信者は、共通祭司職という使命を受けています。私たちみんながいただいている祭司職の使命を、それぞれの場所において、それぞれの立場において、しっかり果たしていくことができますように、このミサの中でも祈って参りましょう。
写真が3枚あります。1枚目。聖香油の入れ物の蓋を開けている中村大司教の写真です。2枚目。写真の説明。ミサ中の内陣の写真です。多くの司祭がいます。3枚目。右の写真は司祭除会の節目を迎え、お祝いの花束を受ける司祭たち。額入りの写真の人物は25年前に司祭に除会された故松永正勝神父。写真終わります。2面終わります。3面。
ワールドユースデー報告の分かち合い。教区青年黙想会。約40人集まる。3月10日日曜、カトリックセンターを会場に、教区青年黙想会を実施しました。今回の黙想会は、昨年夏のワールドユースデー WYD、リスボン大会の報告会も兼ねており、WYD 参加青年がリーダーとなって、中村道明大司教様と39人の青年とで分かち合いました。午前の部は大会報告と WYD プログラム体験。午後の部はグループで分かち合いながら、それぞれの決意を1枚の台紙に貼り付け、感謝のミサで奉納しました。黙想会参加者からは、ワールドユースデーという信仰を通して、世界中の青年と関われる大会を知ることができてよかった。など、WYD に興味を持った方もいれば、長崎の青年が集まり、交流や祈りを共にすることができて嬉しい、など、教区青年の集まりを喜ぶ声もありました。この黙想会のためにお手伝いくださった方々、各主任神父様、青年担当者へ感謝のうちに、今後とも青年志牧へのご協力をよろしくお願いいたします。青少年委員会、川端幸則。
写真が2枚あります。1枚目。丸枠に2人のマスクをした人が写っています。2枚目。会場全体の様子です。満員で、後ろの壁にブラジルとイタリアの国旗が飾られています。写真終わります。
アメリカから平和運動のメンバー来先、被爆者団体に謝罪声明。3月12日火曜から17日日曜、国際カトリック平和運動パックスクリスティのメンバーが来席した。 1945年に創設された同団体は、50カ国以上の120の会員組織からなる運動で、全世界で平和、人権の尊重、正義と和解を促進するため、人権、非暴力、核兵器廃絶などのための活動を行っている。今回はアメリカ支部のメンバー11人が原爆投下について謝罪をするため来日し、京都と広島への訪問に続き、長崎で被爆者団体の代表者と懇談し、謝罪声明を行った。浦上教会でも共有された謝罪文では、個人的に正しい関係を築き、被爆地長崎の方々に許しを求めたいと和解に向けた対話を呼びかけた。また、日本26聖人記念館、聖コルベ記念館、室などを訪れ、殉教と宣教の歴史に触れた。巡礼団の団長であり、共同代表のボブ・クッシング氏は、中村光明大司教、高見光明名誉大司教に感謝するとともに、禁令下と被爆の中、守ってきた英雄的な信仰に驚きました。長崎は私たちにとって信仰と平和のインスピレーションであり続けるでしょう、と語った。巡礼団は昨年、長崎と広島の両教区が、アメリカ2教区、サンタフェ大司教区とシアトル大司教区と共同で発表した、核兵器のない世界のためのパートナーシップに賛同する形で、核廃絶に向けた活動を継続していく予定。写真は、丸上、西坂を訪れ、日本26聖人記念館長のデ・ルカ・レンゾ氏から説明を受ける巡礼団と、丸下、被災教で行われた被爆者団体との交流での一枚、中村大司教、高見名誉大司教も参加した。
写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。26聖人のレリーフを見学している写真です。2枚目、写真の説明。全員の集合写真です。写真終わります。
入学おめでとう。今春、長崎教区内にある新学校志願院に入学した人は1人。新入生、在校生の証明の歩みを今後も引き続き祈りましょう。聖コルベ志願院、高校1年、宮下信、大分局、南宮崎。人事異動、任命。括弧内は前任地、大括弧は尾行など。派遣司祭、4月1日付。竹内英二氏、大江佐吉、本土主任、二日市主任。岩下和樹氏、糸島茶山主任兼任、茶山主任。中尾直道氏、今村本郷協力、福岡カトリック神学院。レデンプトール会、4月1日付。アンジェリーノ・ノベントス・ロア氏、アタゴ助任、インドネシア管区。2023年度第3回司祭評議会。3月19日火曜10時30分から長崎大司教館で2023年度第3回司祭評議会が行われた。主な審議事項は次の通り。1、教区組織における活動組織の運用指針、改定案が承認された。教区シノドス担当司祭と委員長の任期は3年とし、再任の場合は6年を超えないと定められた。振興養成部と福音化推進部の廃止、教区シノドス担当司祭及び同副担当司祭の任命に伴う改定である。2、諸外国からの巡礼団の一定額、現金の廃止。これまでミサ参加者から一人500円の一定額を献金してもらっていた制度を廃止し、自由献金とする。また、国内からの巡礼団対応は、教区本部から徐々に小教区に変更していく。丸3、 長崎教区において、司祭同士の連絡手段として利用しているビジネスチャットツールの有料プランへの移行。これまで無料で使用してきたが、今年10月から有料となるため、法人契約とし、デジタル推進のために教区の予算から拠出する。教区本部職員の負担軽減と効率化、および教区外に派遣されている司祭も含めた全司祭への迅速な情報共有のための手段である。全司祭の加入を原則とする。2023年度第4回教区顧問会。3月19日火曜13時から長崎大司教館で司祭評議会に続き2023年度第4回教区顧問会が行われた。主な報告、審議事項は次の通り。1. 2024年度の年間運用計画案と収支予算書案が承認された。2. 長崎コレジオ、生活の心得の祭儀。今春の長崎コレジオ開講にあたり、長崎コレジオの養成指針、養成課程、内規を含めた生活の心得案が提出された。継続して検討する。3. 新学生奨学金規定案承認。長崎コレジオの新学生の奨学金に関する規定の改定案が承認された。4. カトリックセンター土地建物活用実行委員会設立。昨年6月、教区本部事務局と法人会計事務室を大司教館に移転することが承認された。これに基づき、カトリックセンター土地建物活用実行委員会規則案と、同実行委員会設立が承認され、6月頃からの会合開始を見込んでいる。5. 子どもと女性の人権相談室規定案が承認された。また、相談室窓口と相談員として、シスター、西岸めぐみ氏、純真、藤原健二氏と出口弥生氏を雇用し、4月中に中町新都会館2階に開設する予定。委員会からの呼びかけ、毎月9日に唱えよう、平和を求める祈り。教区平和推進委員会委員長鍋内正史氏は3月17日、同委員会のウェブページを更新し、毎月9日に平和を求める祈りを唱えようと呼びかけた。核兵器廃絶の実現を願い、私たちが平和のために行動する力をいただくために、そして私たちの行動の座標軸を繰り返し確認するためにも、毎月9日に平和を求める祈りを唱えることを呼びかけますとしている。2020年、被爆75年から5年間のチャレンジ。https://nucler-free.net/ 核なき世界基金。能登被災地支援のための寄付渡す。子どもたち大司教館訪問。3月13日水曜10時。この春の卒園児を含む黒崎聖母保育園、真浦恵里子園長、長崎市上黒崎町の子どもたち16人が職員らに引率されて大司教館を訪れ、中村道明大司教に能登半島地震被災地のための寄付金を渡した。寄付金はカリタスジャパンを通して被災地支援に使われる。3月25日送金済み。子供たちは、私たちの真心を使ってください。よろしくお願いします。と声を揃え、代表の子供2人が中村大司教に包みを渡した。大司教は、ありがとうございます。お渡しします。と受け取り、その後、今年卒園した人は、園ではどんなことを学びましたか？ と言葉をかけ、皆元気に手を挙げたり、口々に答えたりした。子供たちは大司教にお歌のプレゼントをし、大司教は子供たちを祝福した。さらに子供たちはロビーに掲げられている日本26聖人殉教図に興味を示し、
絵図の前に立って描かれている人物の人数を皆で数えたり、
大司教のお話を聞いたりした。その後バスに乗り込み、元気に手を振って大司教館を後にした。
写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。園児がプレゼントを中村大司教に手渡しています。2枚目、写真の説明。大きな絵画の前に黄色いカラーキャップをかぶった園児たちが集まっています。写真終わります。
能登半島地震募金受付。教会内支援。教会の修復や被災された信徒の方への見舞い金など、のため。郵便振替。00810-5-50605。加入者名。カトリック名古屋教区。通信欄に、能登地震と明記してください。NOTO、
あるいは、ひらがなで、能登だけでもか。
お寄せいただいた救援金は、公益性の高い他の活動、被災地域全般についても使わせていただくことがあります。被災地での支援活動、並びに広く被災された方々への支援関連活動のため、郵便振り替え、00170-5-95979、加入者名、宗教法人カトリック中央協議会カリタスジャパン。通信欄に、能登地震と明記してください。三つ編みの会、2024年度、一日の祈りの集い。コロナ感染防止のための休止を経て昨年度に再開した、一日の祈りの集いが今年度も行われる。集いを主催する三つ編みの会は、神と静かに過ごす時を持ちたい方は、ぜひご参加ください。どなたでも参加できます。と呼びかけている。申し込み方法。開催日の1週間前までに、下記1から3のいずれかでお申し込みください。申し込み書が必要な方はお送りいたします。各教会にもポスターと申し込み書を配布いたします。担当、純真聖母会、シスター山田夫妻。1、郵送。郵便番号 852-8142。長崎市三山町415。2、ファックス。095-843-7570。3、メール。notrasho@outlook.jp。 定員15人。参加費500円。開催協会会場は次の通り。2024年5月25日土曜。本郷地協会。6月6日木曜。三浦町協会。7月6日土曜。福江教会。9月14日土曜、城山教会。10月5日土曜、琴原教会。11月4日月曜、田平教会。2025年1月14日火曜、なめし教会。単身、アドリミナ。日本の司教団は4月8日から13日までアドリミナのためにローマを訪問した。事後掲載予定。武道園。 広島教区津和の乙女峠祭り。5月2日木曜19時、津和の教会隣、洋歌園ホールで前夜祭。5月3日金曜10時15分、津和の教会から乙女峠へ聖母行列、12時から野外ミサ。第144回クルシリオ。5月3日金曜から6日月曜、お告げのマリア修道会本部。イモチューラルルド祭125周年。5月12日日曜13時、イモチューラ教会。雲仙殉教祭。5月19日日曜、雲仙メモリアルホール。13時開会、13時30分ミサ、15時巡礼。
3面を終わります。4面。
カトリックセンター、今に続くこれまでの歩み見つめて、丸1。今年発行した本誌、カトリック教法2月号1面に、教区本部事務局、法人会計事務室など2025年1月に大司教館へ移転予定の記事が掲載された。記法の通り、これら事務局などが所在を置くカトリックセンターに関しては、かねてより長崎教区施設統廃合検討チームが中心となって、広く意見を公募するなどして検討が重ねられ、最終的に大司教館への移転が決定した次第である。このお知らせの後、読者の方々から、移転の準備は大変だろう。移転後の各部署の連絡先は、センター建物はどうなるのか、といった声が寄せられた。より良い現場環境となるよう目指す中で、期待と不安が入り混じるが、この機会に、今に続くカトリックセンターのこれまでの歩みを、教法の過去の記事から見つめていきたい。広報。
写真。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。カトリックセンター外観の写真です。2枚目。こちらは1971年11月号、カトリック教法の祝別落成式特集ページに掲載された写真の一つ。センター周辺にはカトリックに関連する施設が多くあり、名実ともにカトリックセンターと添えられた言葉の通り、中央に位置する環境に恵まれた。写真の説明。白黒の横長写真です。浦上天主堂、親愛幼稚園、長崎公共新学校、南山学園、聖フランシスコ病院が周囲にあります。写真終わります。
建設を決定。1969、昭和44年7月号にカトリックセンターを建設、教区顧問会で決める、との見出しで、次のような記事がある。6月18日の教区顧問会は、カトリックセンターを新たに建設することを正式に決定した。かねて教区の事情を検討しておられた里脇大司教様は、すでに懸案となっている大司教館や司祭養老院の建設に先立って、教区諸活動の中枢となるセンター建設の必要を認め、顧問会に諮られたわけであるが、顧問会は一致してこの計画に賛意を表した。その結果、近く建設委員会を結成して具体的な検討に入るはずである。時代的要請に応えて、その翌年、1970年には、建設計画が具体化されてきたことが触れられ、実現のために力を尽くすよう記されている。カトリックセンターの必要性とその役割の重大さについての認識が急速に高まってきた今日の時代的要請に応えて、教区でもセンター建設計画が具体化されてきた。重略。この種の建設は現代の宣教協会の緊急な要請として、日本でも数教区にすでに設立されているが、 長崎教区でも数年前から有志の間にその声が高かったのである。今、里脇大司教のご決断によって、その計画が具体化されたことは何よりも喜ばしいことであるが、最も大切なことは、その実現のために、経済的、精神的に、聖職者たると、信徒たるとを問わず、また、社会的地位や職業の遺憾によらず、貧富を論ぜず、各人の可能性に応じて心を一つにし、全力を傾けて建設に邁進する覚悟を固むべきであろう。1970年5月号。その後、里脇朝次郎大司教自らが親しく筆を取って作ったという70年5月5日付、建設主意書の内容が伝えられた。同6月号。建設主意書、抜粋。今日は、社会の平和的発展のため、市民の対話と協力が何より必要と考えられる時代であります。使徒的活動への一般信徒の参加が重要視されてきた現在の教会においても、信徒、修道者、聖職者が一体となって実りある活動を進めるためには、まず皆が互いに胸襟を開いて話し合い、啓発し合う必要があります。教区では、かつて袋町、現在の栄町のカトリックセンターがこの種の話し合いの場として大きな役割を果たしましたが、現代の信徒使徒の養成、研究、あるいは活動の場として十分であったとは言えません。それで新たに計画されたセンターには、教区事務所、各種団体事務所、会議室、図書室、研修室、講堂、宿泊室、引退司祭居室等が設けられることになっています。信徒たちの熱意高まる。そのうちに建設のための募金計画も具体化し、各小教区それぞれに問題を抱えながらも、時代の要請という必要に応え、ほとんどの小教区が主任司祭、信徒の一致した善意によって、8月から積み立てを始めることにしたようであると記されている。平戸北小地区、現在の平戸地区では6月25日、顧問連合会を開き、7名の地区司祭と16名の小教区代表顧問が平戸教会に集まって2時間にわたる熱心な協議を続け、大司教様のご意志に沿って協力することを申し合わせた。三津山小教区では、小教区全信徒が積極的な熱意を示して積み立てを開始したほか、子ども会は土曜日の稽古の後先2つ食べるアイスクリームを1つにして、10円を建設資金に積み立てることを申し合わせた。青年会は毎月1人50円を積み立てることにしており、婦人会は廃品回収をしてセンター建設に協力している。浦上小教区では、7月19日、募金委員会を発足。8月から各個の積み立てを開始することにしたほか、一時金で献金する人は、今年中に完納するように申し合わせた。1970年8月号。時代に即した対応として、センターの建設が必然であったと同時に、教区全体が同じ目的のために一丸となっていたことが見て取れる。中。引用箇所は一部編集済み。中終わり。クリスマス募金支援報告。教区評議会は自然災害による被災者、国内外の生活困窮者への支援を目的として、昨年12月1日から今年1月14日にかけて、クリスマス愛の募金の協力を呼びかけた。募金は480万1808円。1月19日現在。集まり、同評議会は、前年度の繰越金52万1392円と合わせて、次の活動団体に送金した。長崎ホームレスを支援する会、50万円。長崎ダルク、50万円。福岡美濃島四国センター、50万円。東京三遊会、50 50万円。大阪旅路の里、鎌ヶ崎、50万円。ドリームカムホーム青少年自立援助、50万円。生活困窮者への支援として、教区福音化推進部へ20万円。佐世保隣人愛の会、10万円。声の奉仕会マリア文庫、10万円。長崎カトリック聴覚障害者の会、長崎と佐世保、各10万円。聖ヴィンセンシオア・パオロ会、10万円。モナの会、10万円。大村外国人を支援する会、10万円。一粒の麦の会、10万円。外国人のための医療相談会、10万円。今後平和学園、50万円。1月20日以降に寄せられた募金は、次年度に繰り越される。起点、グレゴリオ・竹谷元井神父、神言修道会。
写真の説明。竹谷神父の顔写真、カラー写真です。写真終わります。
3月23日生居、69歳、愛知県生まれ。1977年初生願、83年終生生願、84年3月17日司祭除会、84年新潟教区、秋田教会助任、86年西町助任、89年名古屋教区、南山助任、90年、福神館専従スタッフ。2002年、多治見助任。6年、平張主任。7年、東海主任。14年、多治見主任。17年から23年まで、半田主任を務めた。葬儀ミサ告別式は3月25日、多治見教会で行われた。
マライダ、田島不意修道所、純真聖母会。写真の説明。修道服を着たシスター田島の顔写真です。写真終わります。
3月24日、生居、81歳、佐世保市生まれ、神崎教会出身、1964年初生願、73年、修正聖願戦立。初聖願後から、東京純真女子短期大学で美術助手として17年間奉職。その後、87年、鹿児島修道院に派遣。鹿児島純真女子学園の寄宿舎の社官としての19年を生徒たちと共に過ごし、優しく愉快な人柄は、卒業生や保護者に慕われた。2007年、高齢者の介護のため、長崎のロザリオの聖母修道院へ派遣。世話好きで、誰にでも心と手を差し伸べる行動力は重宝された。18年、ベタニア修道院の高齢者の世話役として派遣。今年4月に、マダレナ修道院に派遣される予定だったが、体調を崩し、3月22日に聖フランシスコ病院に入院。23日、危篤状態になり、24日に御父の身元に召された。マリア・カリタス、福田・トシコ修道女、純真聖母会。
写真の説明。修道服を着たシスター・福田の顔写真です。写真終わります。
3月24日、生居、78歳、平戸市生まれ、ひもさし教会出身、1967年初生願、77年修正生願戦立。初生願後、純真学園の栄養士として、寮生や修道院のシスターたちの栄養管理に努めた。78年から31年間、仙台純真女子高等学校の家庭科の教諭として勤め、その間、癌を患ったが、 元気を取り戻した。優しい人柄は生徒や卒業生、保護者に信頼され慕われた。2006年から修道院院長や中高志願生の養成担当者、18年からは佐世保修道院に派遣。初めての教会奉仕ではカテキスタを務め、子供たちと関わり、福音宣教に力を注いだ。昨年11月に末期がんと診断。治療を始めたが、その後ホスピスに移った。3月下旬、本人の切なる願いで修道院に帰り、24日の朝、御父の身元に召された。感謝、香典返し、長崎大司教区、塩崎美穂子様、なめし、故イグナチオ、塩崎弘明様、右の方からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。
広告。今月は広告が9件あります。1件目、明治石材。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、お墓のリフォーム、黎明彫刻、世界平和へ祈りを、長崎本店、長崎市上映町 13-1、電話 095-846-3598、大村店、大村市赤坂町287番地、電話 0957-50-3008、 ホームページ http://meijiseki.shopinfo.jp。 2件目、エテルナ和光株式会社、ハマチ、タイ養殖、アジ、イワシ加工、中型巻き網。代表取締役、ドミニコ、溝口悦夫。郵便番号、858-0926。佐世保市大型町、586。電話、0956-47-4380。3件目、有限会社山川塗装、有限責任中間法人全国住宅火災防止協会、長崎県建物営善工事業協同組合理事、マイホームの美容と健康に、代表取締役ペトロ山川進、佐世保市原文町1715-5、電話 0956-49-3330、ファックス 0956-49-8729。 4件目、有限会社栄光式典社、主の平安、カトリック式総裁飾り付け一式、代表取締役ヨハネ西村雄二、24時間営業、長崎市辻町 7-18、 電話 095-844-4011、 ファックス 095-843-9896。 5件目、医療法人平田クリニック、内科循環器科、院長ヨゼフ平田哲也、通所リハビリテーション上野町グループホームサービス付き高齢者住宅、長崎市上野町 1-5、 電話
の845の6175。6件目、辰巳産業株式会社、西田商事株式会社、採石、栗石、港湾用捨て石一式生産販売、代表取締役、ミカエル西田剛、本社、郵便番号 857-1166、佐世保市木風町1468番地、電話 0956-31-8268。 7件目、長崎石町、石碑、文字彫刻、墓地工事、リフォーム、墓地分譲、ヨゼフ・岩永隆弘、電話 095-862-2469、 長崎市花園町 23-17 立岩公園前。8件目、司法書士、行政書士、山下みどり事務所。2024年4月から相続登記の義務化スタート。これまでの相続も対象。相続した不要な土地の国庫への帰属手続き、遺言書作成など、まずはお電話を。ミカエル山下みどり。郵便番号 854-0014。 諫早市東麹町 10-21。 電話 0957-22-6177。 9件目、有限会社カリス、カトリック共済システム、郵便番号 135-8585、 東京都江東区潮見2-10-10、日本カトリック会館。連絡先、フリーダイヤル 0120-77-0033。 カトリック共済システムで検索。引受保険会社、東京海上日動火災保険株式会社。カリス通信5月号、カトリック信徒障害見舞金制度のご紹介。カリスでは、教会の皆様を対象に、カトリック信徒障害見舞金制度をご案内しております。教会には、信徒の皆様はもちろん、一般の施設利用者、訪問者など多くの方たちが訪れます。本制度は、教会の福音宣教活動を支援するため、教会施設内で生じた事故により、怪我をした教会施設利用者、当該教会の神父、助祭、有給の教会事務職員、清掃、修繕業者等を除く、への見舞金等をお支払いする制度です。保険金のお支払い事例、廊下の段差につまずいて転倒し、大腿骨を骨折した。階段でバランスを崩して、踊り場に転落し、手足を打撲した。扉のガラスに気づかずに衝突し、頭部を打撲した。駐車場を掃除中に手首をスズメバチに刺された。見舞金の対象となる教会施設内で行う行事の例。ミサ、典礼。ミサ、洗礼式、献身式、結婚式、除会式、復活祭等。礼会、黙想会、聖書研究会、祈りの会等。行事祭事。バザー、祝賀会、歓送迎会、研修会、クリスマス会、七五三、成人式、セミナー、ボーイ&ガールズスカウト活動等。 お支払いする見舞い金の種類。1、被災者対応費用。2、被災者障害見舞い費用及び障害見舞い費用。消極単位でご加入いただきます。現在、約500の協会が加入されています。本制度は、毎年6月1日、保証開始、中途加入も可能です。5月にすべての協会に制度のご案内をお送りしております。本ご案内は、レジャーサービス施設費用保険についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、パンフレット及び各保険の重要事項説明書をよくお読みください。私たちがお守りします。大沢明子、毛利玲子、小松修造、川口香織神父、顧問、服部秀明。デイジー図書奥付け。カトリック教法、2024年5月1日、第1126号。声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了。2024年5月。翻訳者、森田喜佐子。構成者、土井由紀子。編集、デイジーマリアでした。以上で、カトリック教法、2024年5月1日、第1126号を終わります。